皆さんでお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月25日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、大企業ばかり見ている安倍内閣です。いよいよ安倍内閣もですね、私も末期状態だと思います。いろいろ内部の情報も入ってくるんですけども、もうなんか司令塔もなくてですね、何をやっていいんだかわからなくて、お化けの集団のようになってるって話を聞きましたね。要するにもう、今日この時点で何を言わなければいけないんだろうかと。そんなことばっかりで、先々のことを考えている余裕がない。まあ、典型的な末期的な症状になってきておりまして、まあ、大体政権末期になってくるとですね、20分先のことに対処するのがやっとなんですね。明日のこととか来年のこととか10年先とかですね、そんなことを考える余裕はなくなって、20分先のことに対処するのが精一杯になってくるんですが、まあ、だんだんそんな雰囲気になってきたんじゃないかなと思うんですね。で、結局安倍内閣というのは、中を見てみれば、小泉竹中内閣ですから、人事見てみればわかりますが、小泉竹中内閣で、要するに大企業のための内閣なんですね。だからもうそれが今、如実に出てきてると思います。消費税の増税をすると、しかしあれ輸出戻し税となりますから、輸出業者にとっては大変なメリットになってきて、だから自動車だとか家電だとか、ああいう輸出やってる連中はですね、それは消費税の増税すれば、ますます金が入ってくるで、反対するわけはないですよね。昔から、増税イコール自分たちの増収ですから、やってほしいわけですね。それで今度は、人の首を切りやすくする特区を作るとか言ってですね、なんでオリンピック開くのにですね、人の首を切る特区を作るのか、全然意味不明なんですけども、いい機会だから、人の首を切りやすいですね、政府を作ろうと、特区を作ろうと言ってんですね。なんかそんなことをですね、どうして安倍内閣がやらなきゃいけないのかって非常に疑問なんですけども、まあとにかく、競争力イコール大企業という頭が抜けきれない。だからもう本当他の項では一切耳に入らないようですね。それから復興増税も、あれ、平成49年まで25年続くんですね。ところが、個人の方はですよ。企業の方はもうなんか終わりにしちゃうんだと。もうこれで終わりにしてですね、あとは減税をするんだと。実に愚かなことを言うわけですね。どうしてここまで平気で大企業のためだけにですね、この行動できるんでしょうかね。大体中小零細企業のほとんどは、あれ赤字ですから、あまり法人税関係ないですよね。だから法人税の減税って出てくるのは大企業ですよね。そういうところっていうのは、まあ、国のいろんな助成だとかですね、プロジェクトだとかそういうものを受けていて、もう半分ぐらいタックスイーターやってるところが多いわけですね。すなわち税金で飯を食ってるような大企業が日本にもたくさんあるわけです。工場を作るっちゃな、すぐ助成金が出るしですね、研究開発やるって言っちゃ金が出ると。そんなのばっかで、あれ一度ですね、政府の金の出入りのですね、収支を測ってみたらいいと思うんですよ。どれぐらいの金を、まあ言ってみれば日本政府から、中央地方政府からもらってて、で、どれぐらいの金を税金様々な形で返してるのか、総合収支見てみたらいいと思うんですね。その上でどれぐらいの負担率なのかをですね、測らなければ、全く無意味ですよね。完全にあいつら、日本を食いも、日本政府を、日本国民を食い物にしてんじゃないかなと思うんですね。で、そういうところがですね、もうあまりにも如実に出てきてる。で、これを要するに止めることなく、ますます加速させようとしてるわけですから、もう本当に何をか言わんやでありまして、まさになんて言いますかね、亡国の内閣にいよいよなってきたという感じですね。で、その内閣の閣僚は変えないというわけですから、この小泉竹中人脈をそのまま、続けるということは、ますます日本人を食い物にしてですね、大企業に貢がせようと、この姿勢があまりにも顕著ですね。ここまでだから、国民を、に嘘をついくっていうのかな。まあ、私最初から全く信用してないんですけども、去年の12月にですね、こう出てきてですね、なんか、多くの、まあ、言ってみれば、よるべのない国民、どうにもならなくて、もうひたすら時代にですね、負けるしかないような人たちを熱狂させて、それで政権について、で、やってみたらそういう人たちを今度は蹴飛ばしましょうということをやってるわけですから、まあ、案の定といえば、まあ私案の定だと思ってるんですけども、 まあそれにですね、騙された人が怒らないはずはないわけでありますね。でもうなんかこうおろおろしてるらしくてですね、なんかその、まあどうしていいかわからないという状況のようですよ。だからまあ本当になんて言うんでしょうかね、この状況をですね、なんか、突破するっていうのはもうやっぱり江戸幕府の最後と同じで、今の体制の中では無理なんですね。もう既得権益はびっちり詰まってしまっていて、この既得権益に金を流すこと以外のことがもうできないというのが今の政府の現実の姿ですね。ちょっと皆さん考えてみていただくといいと思うんですね。そのもう野党が全然ダメでしょ。だから野党の力による政権交代っていうのはできませんね。それから自民党っていうのもですね、今から30年ぐらい前でありますといろんな人たちがいまして、まあこれが一つの政党化っていうぐらいですね、右から左までいろんな考え方があった。そういう自民党もですね、今やもうとにかくみんな何も言わないですね。国政に関することはひたすら黙って上の人の言うことをおうむがえして言ってるだけだと、ものすごい管理が厳しいと。なんか最近大阪でですね、大阪の学校で教員が君が代を歌ってるかどうか口元検査をするって言うんですが、あれ自民党でもあるんですよね。その自民党本部が言った通りのことをちゃんと言ってるのかどうか、ちゃんとチェックが入るわけですね。勝手なこと言わないのかどうか。まあ本当に政治家とか教員がですね、そうやってもうものすごい管理に中にいて、で管理の中にいながらですね、やめもしないでですね、そのまま座って、まあ自分はなんかね、仕事してますとか言って給料もらってるんですから、もうなんかですね、救いがたき人たちの集まりになってるんですね、あれ。まあどうもなんなくなっちゃって、だからこう本来のその教育だとか、本来のなんつうのかな、政治だとかかけ離れたことを今みんなやってるわけですね。でもそうやってとにかく管理の中にやってるわけで、ですから中から何か変わったことが起きるってことはなかなか起きない。まあそれでもですね、あんまりひどいことやるとですね、まあかつて尖閣問題でビデオを公開した海上保安官みたいに誰かやっぱ出てくるわけですね。ですから福島原発のこととかですね、もうどうにもなんないことに関しては、まあこれはなんかいろいろ出てくるんでしょうね。だからその部分については政府のデタラメもですね、まあ白日のもとにさらされるってことありますが、まあ大枠においてはですね、別にここでなんか革命を起こそうという人がいるわけでもないし、なんかこのままなんか行きそうな雰囲気という感じになってるんでしょうね。それから金融市場もそうですね。金融市場もですね、もうとにかく波風を立てない。難しいことを言ってですね、その市場が下がったら良くないと。とにかく市場を下げないために何ができるかが全てなんだと、いうのがもう日本だけじゃなくて世界中徹底してきてますね。だからとにかく一切難しいことを言わずに、市場を平穏無事にやっていこう。そうするとこう市場がですね、急変動することによって何かが変わるっていうことも、まあ、まあ、これから起きていくんですけども、まあ、とりあえず今のところはなかなかない。で、選挙も国政選挙は3年間ない。こうなるとですね、こう何にもこの変化を起こす力が働かないように一見見えるんですね。本当に世の中ってのは不思議なもんで、完全に動きの止まったところから次が始まるってことよくあって、日本がの8月15日、昭和20年8月15日もそうですね。もう要するに午前会議開いてもですね、戦争を続けるべきかやめるべきかで、答えが出なかった。で、しょうがないから、当時の昭和天皇に、まあその意見を聞いたらですね、もう戦争やめっていう話になったんで、戦争やめになったと。こういう記述がありますね。で、今はこう天皇じゃなくて本物の天なんですよね。本物の天に伺う時がもういよいよこれ来たんだと思うんです。すなわち、人間界としては、人間の今までの、こう組織としては、もうこれ以上変えられませんと。人間としてできる人間の、まあ、今のチームって言いますかね、今のリーダーシップで起こされる変化はこれまでなんですと、ここから先は、まあ、天にお願いするしかございませんと、まあ、天に対して意思表示をしたのが、まさにこの 1,2 週間だったと私は思うんですね。福島の原発もそうなんですよね。そのなんか凍結壁を作って囲むだとか言ったって、あれで別に汚染水止まるわけでもないし、そして厳しいことがどんどんどんどん出てくるわけですが、全部知らん顔して、もうこれ以上ですね、福島の厳しい問題言わないでくださいと。ねえ、でも厳しい問題言わないでくださいって言ったって、それ、厳しいことは起きてるわけだから、しょうがないわけだけども、まあもう、どうしようもありませんと、実を言ったようなもんでしょう。 だからあれだってですね、これから天が全部やっていきますと、天が全部動かしていきますということですね。人としてはもうこれ以上何もできません。まあ、こんな感じでですね、ちょうど今、こう、我々が見てる世界というのは、全部天にこの大政奉還をしたような形になってると思うんですよ。大企業もそうですね。ですからそういう政治と結託してですね、特権承認みたいなことをやってるわけですけども、まあその運命を変えることができる人は内部にもいないし、まあ外にもいない。そうするとこの特権承認の運命もですね、天に、まあその、まあ、なんて言いますかね、その、委ねたというか、そういう感じに今なってると思うんですね。で、天は早いと思いますよ、いつも。早いし、その早いという意味はその、いつ来るかが早いかっていうんではなくて、動き出したら早いし、そして、徹底的だし、決定的だと思うんですよね。中途半端っていうことがなくて、だからその、一見小さな変化に見えるところが、ものすごい変化を生むようなことが、よく天では、天っていうのは起こすわけですけども、多分そういうことが、これでどんどん起こっていくんだと思うんですね。そして同時にですね、ここでいわゆる縦分けも大体こう見えたと思うんです。要するにここまでの状況の中で、やはり天が一番確かめたかったのは人々の気持ちだと思うんですね。その気持ちと発想がどうだったというかというところをやはり確かめたかったんだと思うんですよ。で、こういうその、まあ、盗作した時代があってですね、これをいいと思うと。とにかく難しいこと言わないで目の前のことさえ良ければいいと思うのか、あるいはそれおかしいと思うのか、あるいはおかしいと思ってさらに行動するのか、その辺のですね、見極めを天がずっとこれはしてたということだと思うんですね。だから例えばこう、相場一つ取ったってですね、まあ最後は変な人たちが残らないんですね、あれ相場って行き詰まってくると。売りも買いもですね、もう変な奴ばっかりになっちゃって、まともな奴はみんないなくなっちゃうんですね。まあこういうことが世の中の表舞台では多分起きていて、だからこそ逆にですね、今この状況を、変えようという人が、こう出てこないんだと思うんですよ。で、変える勇気のあるとか行動力ある人はもっと別のところで行動していて、今までのところというのは、要するに、実力と思いを持った人がみんな去ると、そこをやっぱり天は見極めてたんだと思うんです。で、誰も要するに人がいなくなったんだから、もうあとはそれは流しちゃっていいわけですよね。もう全部それをおしまいにしていいと。だからまあ最後の最後までですね、こうなんか人の気持ちを見極めて、で、まあ、整理も遅らしに遅らしですね。同時に、まあ、次を担う人たちをね、まあ、その、まあ、恵みの時間でですね、要請したというのが、これまでのことなんじゃないでしょうかね。で、なんか、銀行のドラマ流行ってましたね。半沢なんとかという話。私もちらっとテレビに映るぐらいしか見なかったですけども、なんかその、私見てないんですが、なんか最終回が意外なことだったと。100倍返しするとか言った人がですね、勝てなかったという話を聞いたんですが、ああ、それってなんかその、なんて言うんでしょうかね、ロシアだとか、昔の中国の小説そっくりだなと思いますね。悲惨な運命の人がそのまま悲惨で終わっちゃうんですよね。完全懲悪なんていうのは、あれは歌舞伎の世界みたいなもんでありましてですね、歌舞伎18番の世界でそんなにですね、あるわけでもなくて、悲惨なものが悲惨なもの、ままでこう終わる。ああ、悲惨だって言って終わるっていうのは、それは別に珍しくないですよね、そういう小説って。で、それ何を訴えてるかっていうと、やはりみんなに行動しろと訴えてるんですね、あれ。読者にですね、要するに、こっから先は自分でやれよと、悲惨なものが悲惨なままでいいのかと、これでいいのかと、念を押すようにこの、訴えかけてくるのが、そういう悲劇で終わる小説ですよね。だから逆に完全懲悪っていうのは、それ見ちゃうとなんかもう、あ、もう全部片付いたんだと思ってですね、現実から頭が切り替わっちゃうわけね。なんか現実を見ててもそれ悪いと思わなくなっちゃう。でも悲惨なままで終わると、これ俺がやんなきゃいけないとみんな思うようになるわけですよね。ですからあの小説がどんな小説か私は知りませんが、基本的にその悲劇で終わるっていうことは、それあんた次、あんたたち読んだ読者がですね、自分たちで行動しなきゃダメよという、まあそういう意味であり、ですから、そうすると今度悲劇となって終わっちゃうと、まあ、悪役はですね、現実に見るとすごく悪く見えますね。完全懲悪で懲らしめられた後だとですね、その悪役の実物の人間見ても、ああ、こいつは滅びるんだろうな、で、似合って笑うかもしれませんが、悲劇で終わるとですね、本当にまだ悪い奴が栄えてるなと思ってですね、多くの人のですね、多くの人にが 敵対的な気持ちを持つようになりますね。ですからこれが世の中を変える力になっていくわけで、いや、だからなんかその意外な結末だってこう伺ったんですけども、いや、それはなんかそれ自体に意味があるんじゃないですかと私は思ったんですけどもね。まあそれはともかくですね、とにかくこの、まあ一番最後にこう見えた今の体制の姿というのが、大体今ぐらいのところでこう分かってきたんじゃないんでしょうかね。だからこれからは一つ、こう、まあなんか、一気にまた土石流が動くようにですね、出てくるように、ここでなんか始まると思うんですね。で、その流れるものが流れるところから、まあやっぱり次の、こう、再建に向けてのですね、いろんなドラマが、私は進んでくるんじゃないかなと、そんな感じがするんですね。で、やはりこれ、世界同時というところも、まさに、この今の非常に注目されるところで、その世界が同時に、同じ、その変化を今、たどりつつある。多少早い遅いはあってもですね、同じように、この特にこの20年、みんなそのバブルに乗っかってしまって、で、落っこっちゃったわけですから、まあその結末はですね、大体似たようなところで、で、そうなった時に、まあ一つ、この時代の殻が取れるわけですね。要するに今我々何やってるかっていうと、この高度成長だとか、近代化だとかいうとこで、身についた殻が取れてきてるわけですよ。その時代が壊れたために。で、殻が取れてきますから、中身が出てくるわけですね。中に何が入ってるんですかと。その中身というものが、その国の歴史だとか文化だとか、その人の本物の思いというやつですね。これが出てくるわけ。で、この中身が出てきたところから、じゃあその中身のに従って、どう再建しようかと、どう作り直そうかという話が次にこう出てくるわけですよね。私はもう日本はもうすでにもう前から申し上げているようにそれはもう明確に分かっていて、日本の歴史は自治民政ですね。民がおのずから治めるという自治民政というのが日本の基礎であって、もうそれは古来全く変わることがない。官治制、役人が治める官治というものが崩壊すれば次は民治、自治に戻るに決まってるわけであります。しかもそれはですね、地方を単位として地方の風土だとか気候だとか文化歴史を生かしながら生きていくと姿。しかもその日本というのは常に外に開いてますから、その外に対する興味を閉ざすっていうわけではなくて、しかし外に攻め込まれるってわけでもなくて、中と外の緊張感の中に一つの地域が世界中とですね、付き合うように、隣も、もちろん隣の村ともですね、そうやって生きていくのが日本の自然の姿ですね。で、気象とか、気候だとかいうことには戦うってわけじゃなくて、いかに上手に順応していくかと。すなわち厳しい自然ですね。日本の厳しい自然をですね、まあ、いかにその上手に、取り込みながら、それに育まれながら育て、生きていくようにしていく。これが日本の知恵ですから、なんかコンクリで固めてですね、戦えばいいっていうもんでもないわけでありますね。そうすると街の場所も作り変えた方がいいところがたくさんあるし、それから、ライフスタイルも変えた方がいいこともあるし、衣食住変えた方がいいところもたくさんあるわけですね。まあ今ちょうどですから、飛鳥時代、奈良時代が終わったみたいな感じでありまして、飛鳥時代、奈良時代ってのは実は非常に華やかなように見えますが、あれはですね、巨大な建造物がたくさん出てきたのを見ればわかる通り、役人の圧政とですね、横暴な権力者の圧政で民がものすごくですね、苦しんだ時代でもあるんです。まあ確かに時代の形として大きな建造物残りましたけども、まあ長くは続かなかったわけですね。で、平安時代に入っていくわけです。今ですから日本も同じような感じだと思うんですね。この明治の150年というのは一つ怒涛な時代の、まあ、外からね、怒涛のようなものが入ってきて、で、まあ巨大な役人制度でこれを一つくぐり抜けてきた。で、ここで、一つまあそれが終わるんでしょうね。次はだから日本の歴史に、に照らして言うならばですね、本物の民政自治の時代がこれで来るんだと思うんですね。それに向けて動いていて、ですから観光立国だとか新しい農業だとかいうのはその一つの、まあ、姿の現実の一つの短所でありますし、それから製造業を復興するのもですね、まあ第一次産業でいい製品を作る、良い商品を作るのも、要するに職人技としての日本の力を、どんどんその、まあ、高めていくという日本本来のやっぱり良さですね。まあなんかそうやってですね、もう日本の場合はもう姿見えてると思うんですね。 だからあんまりですね、もうここで大騒ぎすることもないんじゃないかなと思うんです。あとは自分自身がその新しい変化を受け入れられるか受け入れられないか、それだけのことだと思うんですよね。まあいずれにしましても今の安倍内閣あまりにも大企業ばかり見ていると、この姿勢はですね、間違いなく日本中を怒らせるはずです。しかしもうそれがどうしようもできない。だからとことんまでこれ追い詰められるんじゃないかと思うんですね。まあこの先の様子をね、ちょっと見ていきたいと思います。というところで藤原直哉の日本と世界に一言、大企業ばかり見ている安倍内閣ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。